ヨハネによる福音14章15節から21節。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。私の掟を受け入れ、それを守る人は私を愛するものである。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。今日の福音書はヨハネの14章、ここのところずっと読んでいるですね、イエス様が十字架にかかる前の弟子たちに対する長い告別説教の一部分のところになるわけですね。今日の朗読を読んでいると、この神様と私たち自身がどれだけこの密接なですね、この関係にあるかということを繰り返して語っているんですよね。このイエス様がいなくなっても別の弁護者、つまり聖霊ですけれども、この真理の霊が私たちのところに来てですね、この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のこのうちにいると、で永遠にあなた方と一緒にいるというですね、かなり密接な、あとにはこの父なる神様もそうなんですよね。私が父のうちにおり、イエス様が御父のうちにおり、あなた方がイエスのうちにいて、イエスもあなた方のうちにいるっていうですね、この今のこのコロナ騒動の中で言うならば、しきりにテレビで言ってるのは三密を避けなさいと言ってる、密閉密集密接ですね、避けなさいということを言ってるんですけど、今日の福音書は逆にもうイエス様と御父がもうお互い一つだっていう、で私たちとイエス様も一つで、聖霊も永遠に共にいるとかですね、この逆に神様と私たちの三密を今日の福音書では強調されているわけですよね。こういうところを見ると、キリスト教の三位一体というのはもしかしたら三密一体なのかなというふうに気もしますけれども、でも私たちは逆にその三密を避けなさいということを言ってるわけですね。そして、ソーシャルディスタンスを、多分、この東京もそのうち来月ぐらいからはこの緊急事態宣言が解かれるでしょうけど、それだとしてもやはりこのソーシャルディスタンスをちゃんと保ちなさいと言ってるわけですよね。人間と人間との間の距離を 1.5 メートルぐらいを空けなさいということを言ってるわけですが、そのことについてカトリックの経済学者で浜典子っていう人がいてですね、なかなか辛口の人なんですけれども、個人的にやはり同じカトリック精神なので、言ってることが、この共感できることが多い学者ですけれども、彼女がこのソーシャルディスタンスっていうのが実はおかしいって言うんですよね。なんでそのソーシャルっていうのかっていうんですけど、確かに言われたらって彼女が言うんですけど、言ってるのは別にソーシャルじゃなくてフィジカルの問題だと。この物理的に 1.5 メートルとか2メートル離れているのは、これはフィジカルディスタンスで、なんでソーシャルって言わなきゃなんないのか。で彼女が言うんですけど、フィジカルディスタンスはいいんだけど、問題なのはこのソーシャルコンタクト、つまり人と人の距離があったとしても、人と人とのこの間柄っていうんですかね、関わりっていうのをどう持っていくかっていうのが大きなテーマだというわけですね。 で、まあ、それは本当になるほどそうだなというふうに思います。私たちは、まあ、このわけのわからないこの東京の都会の中に、まあ、住んでいると、まあ、人が密集していますけど、電車の中とかですね。でも実際はその心理的なディスタンスっていうんですかね、その距離は、まあ、実際かなりあるわけで、まあ、物理的なもちろん接触を減らさなきゃならないけど、で私たちはこの本当にこの距離感をどう埋めていくかっていうことも大きな問いかけでしょう。こうやってミサに預かれない中で、これもある意味ミサに預かれないってことは一つのフィジカルディスタンスではありますけど、でも本当の意味でこのソーシャルコネクトっていうかですね、神様と私たちの関わりを、まあ、3密までいかなくても、やはり近しい関係にどうやって私たちは持っていくのかっていうですね、まあ、非常に大きな問いかけが与えられているのは、まあ、確かだろうと思いますね。まあ、もうだいぶ前になりますけど、青年会だったかなんかの分かち合いの時に、イエス様だったから神様だったかどういう人かってことを分かっちゃった時に、ある一人の、まあ割と普通のタイプの、別に信仰が深いとも浅いとも普通のタイプの、人だったんですけど、その人がイエス様っていうのは自分にとって、時々訪ねてくる親戚のおじさんみたいだって言うんですよね。まあそれを聞いて、まあ、なるほどねっていう、つまりイエス様が非常に遠いわけじゃないけど非常に近いわけじゃなくて、時々訪ねてくるぐらいの、まあ、親戚のおじさんレベルの関わりっていうかですね。だから、まあ、その人にとってイエス様が、まあ、近いわけじゃないけど遠いわけでもないと、ある親しみがあるけどものすごい親しみがあるわけでもないような、まあでも多くの人にとってそうかもしれないですけれども、でもやはりこういう機会だからこそ、私たちはイエス様と私たちのこの距離感というのを、このどれだけこの縮めることができるかっていうんですかね、フィジカルディスタンスがあるからこそ、この心理的なあるいは霊的な神との近さをこう私たちがこの見出していける、そういうことはどういうことなのかっていうことですよね。あるいはそのような親しさで個人的な祈りを深められると、まあ、素晴らしいなというふうに思いますね。まあ、もう少ししたら皆さんもミサに預かれるようになるかもしれないですけれども、まあ、話が飛ぶようですけど、教会法というのがあるんですけど、カトリックの。で、教会法というのは、まあ、もちろんバチカンが決めたですね、教会の法律で、1970年代ぐらいに決められたものなんですけども、でそこのこの司祭の義務とか、まあ、神とかどうのこうのとか結婚のとか、まあ、いろいろ書いてあるんですけど、その中で神父の義務っていうところが不思議な書き方なんですよね。その司祭としてこのミサをもちろん捧げなさいと書いてあるんですけど、義務として書いてないんですよね。で義務として書いたのは教会の祈りといってですね、神父さんが唱えなきゃならない、修道者が唱えなきゃならない、このもともとはブレビアルムっていったですね、この教会のお祈りがあって、でそれは唱えなければならないという義務で書いてあるんですけど、ミサの方は義務として書いてないんですよね。でやっぱり神父さんの、気持ちと、私の気持ちとしては、ミサこそ義務にすべきで、教会の祈りっていうのはいわば、まあもちろん義務でもいいですけど、絶対でなくてもいいんじゃないかって感じはするんですが、で一度その教会法の専門家の神父さんにそのことを何かの機会に聞いてみたらですね、その1970年代の世界の状況が反映されているっていうんですよね。どういうことかというと、その頃は、まあ、いわばこの東西の冷戦の激しかった時期で、共産圏の国がいっぱいあってですね、で共産圏の国では多くの神父さんが投獄されてたんですよね。まあ、中国もそうですけども、ヨーロッパの東ヨーロッパでもそういう国が多かったん で投獄されてる神父さんがたくさんいた時代なので、その牢屋にいる時に実はミサが立てられなかったんですね。でそのような事情があったから、教会法でミサを立てるってことを義務にしなかったそうです。つまり義務にしたら牢獄にいる人たちが果たすことができないからなんですね。 で逆に牢獄にいても教会の祈りっていう本は結局差し入れで牢屋の中でもその手に入れることができたので、教会の祈りの方だけが義務として教会法で定められたっていうんですね。それはまさしく1970年代の社会情勢の影響がそういう法律に色濃く入っているってことではあるんですけども、つまり長い長いって言ってもちょっと前の時代の話でも神父さん自身でミサを捧げられなかった人は実はいっぱいいたということなんですね。当時の政治状況とか難しい問題の中で、もうそれで彼らの信仰が弱くなったかというとそれは全くないわけですよね。で解放されてからそれがまあ人によっては何年人によっては何十年の牢獄生活を経てですね、で解放されて、シャバに戻ってきてから彼らは何年ぶり何十年ぶりのミサを捧げて、平常の司祭生活に戻ったわけですけど、で中国でもたくさんの、カトリック司祭が、実は投獄されてたということは、あるわけですけれどもですね。でもミサができるかできないかに関係なしにその神父さんたちはこの神様との深いこの交わりっていうか近さをやはりずっと生きてたわけですよね。そういうことも思い起こしてみたいなというふうに思いました。イエスが言うんですよね、私もあなた方のうちにいると。イエス様が私の中にいるってどういうことか。でも聖体愛は確かにそうなんですよ。ご聖体をいただければイエス様が私たちの物理的な体の中に入ってこられるわけですよね。それは本当に大きな神秘で大きな恵みですけど、でもここで言ってる言葉は聖体愛だけを言ってるわけではないわけですよね。御言葉を私たちの中に心の中に入れる、あるいはイエス様の生き方そのものを私たちの中に受肉させる、そのような形で私たちは神様との近さを生きていくことはいくらでもできると思いますね。そして人間関係もそうだと思います。こうやってフィジカルディスタンスを取らなきゃならなくなればなるほど私たちは周りの人に対してもっと思いやりの心を持って生きるように、今は呼びかけられているでしょう。日頃ですね、接することが普通よりも減ってしまうからこそ人と人との関わり、この心理的な距離を短くする、人と人とのつながりをさらに深める工夫をするように私たちはやっぱり呼びかけられている。互いに愛し合うように私たち呼びかけられてますから、たとえ牢獄の中にいろうとミサに出れない状況であろうと、教会に来れなくてもですね、あるいはもう職場がリモートワークになったとしても、やはりどのような状況でも私たちは互いに愛し合うように呼ばれてるってわけですよね。単なる言葉遊びですけど、三密一体になって私たちは生きていくっていうですね、距離を取らなきゃならない、取り距離があるものと心理的にあるいは心的に霊的に一体となっていけるようにですね、特に神様とそのようなこう一体感をですね持っていけるように、日々の祈り、そして私たちのこの日々の、 この心がけ、心の置きどころと私たちのこの振る舞い方ですね、そういうものが本当にこの距離を縮めていくような、そのようなこの毎日を過ごせるようにですね、共に祈っていきたいと思います。